ると姫ごと。この番組はサブカル強めのクラシック業界のピアニストが好きなことを好きなようにつぶやく番組です。サブパーソナリティはネズミさんです。皆様いかがお過ごしですか？パーソナリティのナルト姫です。私の住んでいるところはここ何日かとっても暖かくて、春はすぐそこまで来てます。そして花粉も来てます。目ん玉取り出して洗いたいです。三寒四温とは言いますけれど、本当に3日間寒い日が続くと4日間あったかい日が来て、そうやって春になっていくんだなと実感しています。そうそう、この三寒四温ってフランス語の響きに似てるって有名ですよね。例えば、アザブジュバーンとか、ジュトジュデニジュ、ニジュニジュヨンジュみたいなやつです。フランス語で、春の訪れって何て言うか知ってる？という答えで、サンコンシュンって言いますよね。言いますよね。あ、これ本当の意味じゃないですよ。わかりますよね。で、私が一番好きなのが、フランス語で子作りって何て言うか知ってるっていう質問なんですけど、答えがシャセジュセイです。これね、とっても好きです。はい。今回はゲストにオルネポという長者番組をなさっている桃屋さんをお呼びしました。ネズミさん、いや、ネズマドカさんが言うには、ネズミさんと同じ星を持っていて、不思議な体験をたくさんする珍しい星だそうです。初対面でしたけれど、とっても楽しく、金縛りの話をしています。ネズミさん&桃屋さんに、うなずきずき姫の構図になってます。前編後編と2回にわたって配信する予定です。前編、今日は少し真面目なお話。後半に向けてですね、ネズミさんがいろいろと暴露されるという面白いので、ぜひ両方楽しみに聞いてくださいね。今週中に後編出しますからね。それでは今日も移動中の方、療養中の方、お仕事の合間、それぞれのシーンでほっこりできますように、最後までお付き合いよろしくお願いします。今日はこの間やったネズマドカの話をやりたいと思います。この方と一緒です。
あ、こんばんは、ネズミです。
ネズミさんです。ネズマドカさんです、
はい。みんなの黒いところをこう私のところに、みんなが幸せであれば、それが私の幸せだから、はい、ネズミです。
はい。で、今日はゲストを呼びしてます。じゃじゃじゃじゃん、どうぞ。
どうも、ツタンカーメンです。スフィンクスですって言った
ら。スフィンクス。
いやいや、ツタンカーメン。スフィンクスじゃない、ツタンカーメン。
ツタンカーメン。
桃屋さんはあのツタンカーメンですからね。はい。
はい、
衝撃でしたけどな、あの回ありがとうございます。なんか
いや、こちらこそ、はいはいはいはい、ありがとうございます。
占っていただいて、
もうとにかく今日あのゲストに桃屋さんを呼びできたことが奇跡です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、もう
できて私の目の前には同じ星を持った人が2人いると思っていいですよね、ネズさんね。
そうですね、はい、同じですよ、はい、本当にレアな星なんですよ、
144分の、
うん、そうです、そうです。
そのね、星の話ちょっとしてもらおうかなと思って、ほら、わかんない、
もう一度話しますか。年中の上と下の部分に、ここに変換っていうのが2つついてるんですよ。
変換、
変換、
偏った、あの感っていうのは、
偏った感触の感、
官僚の感、
そう、官僚の感です。官僚の感、ありがとうございます、はい、そうです、
官僚の感、
はい。で、それが入っていると、ちょっと気難しいんだけども、力があるみたいな感じのものなんですよね。
ツタンカーメンやん。
うん。 で、年中のところに入るっていうのはなかなか珍しいんですよ、それ実は。
年中ってなんですか、年中って。
うん、あの年中、月中、日中、時中っていうのがある。その2つ、2つ、1つ、2つで7つなんですけども、うん、で、年中の上と下のところに入るんですよ、桃屋さんと私も。で、その変換が2つ入ると、偏っただけじゃなくて、違うものも見えちゃう。っていうね、
ね、この前言ってたよね。
そうなんです。だからそれであの時放送では言ったんです。桃屋さん、お化け見たことありますかって言ったのはそういうことなんですよ。
見たことはないと思うんです
よ、ね。お化けを感じたことはありますか。
あ、でも誰かいるな的なものはなんとなく
見えありますよね。
気配はなんとなく鳥肌が立つというか、うん、なんかあ気持ち悪いと思って。
へえ、そうなんだ、
うん。姫はありますか、そういうこと。
私はありますね。
ありますか？
ちょっとだけ、うん、
どんな感じでした？
あのね、ここの空気は嫌だっていう感じ。あとこの場所は住めないな。ちょっとネズさんと違うかもしれないけど、例えばすごく行きたいなって思う、こう住みたいなって想像してた場所があったとして、
うん、
そこに実際行ってみて、もう、うん、あ、ダメってなんかこう感覚的に思うとか、あと部屋に入った時になんとなくここ嫌だなみたいな、うん、そういうのもある、
うん、それはですね、姫も半分その能力があるからです、
うん、そうなんだ。
姫も実は年中に変換があるんです。
そうなんだ、
うん、半分だけあるんですよ。僕は同じような感じで越す時にその人と一緒にね、こう部屋を見たことがあるんですけど、築年数が割と長いマンションのところに行った時に、うん、そこ入った瞬間にすごくいい物件なんだけど、
うん、
あ、ここすごくいいんだけども、前に住んでた人たちの思念がすごく強く残ってるから、やめた方がいいんじゃないって言ったことはありますね。
なんかね、
そうだからまさにそういう感じですよ。
ないなみたいな。そう、でもそれを何か見えるかちょっと見えたことないし、むしろ見えたらいいなって思うこととかあるんだけど、
うん、
死んじゃって会いたい人とかいるからさ。
うんうん
うんうん、
あ、大概あの自分の知り合いで会うことはないですよ。
そうなんだね。
うん、会えたら奇跡かなと思って、うん、僕はその時は割と楽しみにはしてるんですけど、う
ん、え、桃屋さんは？
いやー、なんかでもない。金縛りによく会うので、あの、無音で寝れないんです。無音で寝ると必ず金縛りになるので、
うん、
でも金縛りが分かっちゃってるから、
うん、
あの金縛りになりそうな瞬間にガバッと起きて防御するようにしてるんですけど。
あ、すごい、そこまでできるんですね。
はい、でそれまではあのもう察しのガタガタ言うはずのない窓がガタガタ言い出したり、
うん、
屋上ぐらいの天井の全部に骸骨が点滅してこう近づいてくるみたいな、
怖いじゃん
っていうのがあったりして、もう無音で寝なければそれは回避できるから、はい、何かラジオかなんかをタイマーでつけながら寝るとかすれば大丈夫なんですか。
あ、同じですよ。
一緒ですか。だから僕無音で寝たらダメなんですよ。だから
私も無音で寝られない人なんですよ。
あ、同じだ。僕がたどり着いたのは、うん、無音だったらなるってことが分かって、
うん、
あとはもう、そう、もう飛び起きれば大丈夫、回避できるんですけど、
うん、
なった場合はあの、うん、めちゃめちゃあの怒ります。あの、どけー、寝るの邪魔するなこの野郎とか言って回避します。
そう、あ、そうそうそうそうそうそうそう、
なんか来るな
こっちから語りかけて、あの、ここはお前の生きるところじゃないよみたいな感じで、
邪魔すんな、あっち行けこの野郎とか言うんですよ。
そう、
心、声は出ないけど、
うん、
そ
う、
僕元気な時は割と楽しみますけどね、あの金縛りを。
あ、なんかもうあの、面倒くさいと思う、なんかもう関わりたくないなと思うから、うん、そこまで言ってないですけど、でも来るのは分かるんですよね、すぐ。
そうそう、意外と、あ、なんか今日良くない感じするなっていう時はね、うん、やっぱあるんですよ。疲れようが疲れていなかろうが関係ない。
それは関係ないんだよね、うん、
なんか来ちゃうっていうのがあるんですよね。
家の中で気配はでも感じることはあります。誰かいるなみたいな感じは分かるときはあるんですね、うん、ただ見えないし視覚障がないけど、なんとなくそんな気はするときはある
ん
ですね、
うんうんうんうん、そう、あの、歩いてても、あ、ここ嫌だなっていうところがあったりとか、
うん、
あとはあの、すごく楽しい飲み会の時に、あ、なんか入ってきたなって思うことはあるんですよ。
あ、そこまでは分からんかな、
うん、だからその時には僕はもう、あ、もうタバコ吸いに行こうと思って外に行くって感じ。というか、あの、あ、この人ちょっと分かるかもしれないっていう人として僕が認められちゃうと、僕のところに寄ってきちゃうので、
うん、
できるだけね。
あとはなんだろう、なんか誰かが死ぬのがなんとなくわかるみたいな、
あ言ってたね、あのオルネポでもね、うんうんうん、
だから友達とか知り合いが亡くなった時もそのあんまり驚かない、なんかそういう気がしてたみたいな、その力が使えないからわかんないけど、うん、でも驚かないですね、
自然にそう思っちゃうとこありますよね。
うん、なんかでも芸能人とかでもなんとなくそんな気がしてたみたいなことが、ただ僕がただ流されてその気になってるだけなのかもしれないですけど、なんとなくだから当たるとまでは言わないけど、うん、なんかそういうこと不思議な感覚がよくあるのはあります
ね。この人影薄くなってる気がするなっていう感じですよね。
薄くなったら言ってね。
なんとなく
姫は銀大丈夫、銀大丈夫だから大丈夫、
うん、なんか銀、
すごいよ
銀銀って言うとなんかやらしくない、
うん、それは姫の解釈、
そうだね、うんうん、そうだね
そうじゃないよもうね光で飛んでるぐらい今眩しいからね。
何
そうですよ今こう、うん、ねときめく、
まばゆい、
まばゆい、ときめくところが今まだ私大作界じゃない
大作、あそうか大作界1年目でしたっけ、
大作界だよ
ああ僕も 1,2,3 月大作界って言われました、
ね、そうそうですね、
うん、だから桃屋さん4月にはあれでしょ、お祝いするんでしょ生きてたら
お祝いする、うんうん、
あそうか姫は3年目の1月か、うんうんうん、だから今抜けたんですよ、
そう抜けた、やっと抜けた、
今一番うん、なんか今一番下にいるところ、ね、
そう下、あのこの前の収録日が一番ひどかった、
うん、うん、そうでしたね、
そう、
うん、そう桃屋さんはこれからですよ、
そうこれから
1月から3月が大変な上に大作界の1年目だからでしかも空房が虎だから今年牛年ですよね、
うん、
ネガティブに考えたら全部ネガティブになっていきます、もう全てが悪い方向に行きます、このいろんなものが、まあ、大作界っていうのはいろんなものが変わる時期ですから、
あ
自分が予期せずとも、うん、変わる時期をいかに楽しむかっていうことで大作界を利用するっていうのはいい方法だと思いますよ、
あいいね、エンジョイ大作界、
うん
うん、
だって
僕大体そんな生き方っていうか、うん、そんな感じですもんね、ずっと、
ああ、ならそれはうまいこと言ってるわけですよね、こうあの就職とかもそうじゃないですか、就職して安定期があってでちょっと大変な時期があって、うん、安定期があってっていうのありますけど、うん、大概その大変な時期っていうのが重なるわけですよね、
あ
その重なるところがうまいことを利用できるかによってその人の地位の向上の幅っていうのが変わるじゃないですか、
うん
うん、
だっていろんなものが変わるんだったらそれをやっぱチャンスとして捉えるか、うんうん、自分が今振り回されてるんだっていうふうに捉えるかによって大きく変わるわけですよ、
うん
うん、だから大作界っていうのは割とそういう時期だと僕も思ってて、12年前の時には僕はすごい怖がってたんですよね、で実際に体も壊してすごい大変な時期になったんですけども、でもここの3年っていうのは、まあもちろん振り回されて今答えが出たものとか あの頃振り回されてたんだってものありますけども、でもそれだけじゃなくてここを利用してやろうって思ってやったことが、あ結構うまいこと言ったかもなっていうふうには思うところもありますからね、だから利用の仕方、
ね、
大作界絶対に12年に2年ないし3年は大変な時期があるというふうには思います、それをいかにして利用するか、
順風満帆じゃないってことだな、もうで
もそうか、もう僕も壮絶な生い立ちというか親にも恵まれてない、はい、これ以上のことはないっていう感じがするので、あんまり不幸を感じないんですよね僕ね、
あ
もうこれ以上辛いことはないぐらいな感覚があって、
そういえばネズさんが桃屋さん結構苦労なさったんじゃないかなってね言ってたよね、
うん
うん、
いや見る限りはこの、うん、星を見る限りはそういう風に見えますね、
うん
うん、
そうですね、もう親に恵まれてたのでうん、だからあんまりだから、うん、お金にも困ったし、
うん、
そうですね、だからあんまりこう恵まれた育ち方はしてないですよね、
うん、
でもまあでもそれをだからあんまり僕厄年とか大作界が来てもそれ以上な経験をしてるから僕にはそうそうそれ以上の強度がある不幸は訪れないだろうと思って生きてるので、あんまりだからなん今のところはすげえ大作界とか厄年でえらい目にあったみたいなことはないですもんね、
う
そう、あの、逆に言ったら大作会をすごく利用すれば一番いい時期にもなるわけですよ。いろいろ変わるわけだから、すごいチャンスで、すごい動けた、いろんなものを変えることができたっていう時期にもなりますからね、
そんな気がしてますね。今も、今もなんかそんな感じしますよね。
そうなんだ、大変だったんですね。
まあね、親に恵まれてね。そうそうそう、だから俺小学校4つ行ってるもん。
4
つですか。
幼稚園2つ行ってる。そうそうそう、
引っ越しをいっぱいしたんですか。
うちの親父が、うちの同じ親父と母親が2回離婚してるんで、もうオルネポでも何回も言ってるけど、2回離婚してるからね、あの小1、うわ小1か、小1、小1で1回と小4で1回さ、また離婚再婚を繰り返して、高校の時に離婚したんかな、また、でも女絡みで。
ああそうなんですね。
で福岡で小学校3つ行ったかな、長崎の小学校から。でも近場で引っ越したから、同じ中学でまたそれも全員集結してとかね。
ああなるほど。
小学校の揉め事には巻き込まれなくてラッキーだった
。ああ、あのそういう意味でも、あの桃屋さんの星を見ると、ね、友人には恵まれてる感じがするんですよ、すごく。
ああそうですね、だから何もせずに、そう、小学校1年の時に同じクラスだった子が中学になったら番長になったりとかで、久しぶりって行くと、中学で再会するとすげえ喧嘩強い大男になってて、小学校のが3つ同じ中学に集まると、その福岡ってビーバップハイスクール発祥みたいなの、ヤンキー文化があるから、争い事が起こるんですけど、僕は全員悪いやつ、悪くなるとも知らなかった子供の時代の思い出しかない。で、その中にいて全部顔が効いて、何の揉め事にも巻き込まれずとか、で、先輩はなぜか、陸上部だったけど先輩が副番長で、お前あいつの後輩だろって言われて、あのすごいヤンキーの先輩からにも何もされず平和に過ごすとか。
あ、
自分は何も頑張んないけど、周りが周りが恵まれて助かるみたいな、そうそう、そんなことはよくありますね。
その辺がツタンカーメンなんですよ。
ツタンカーメンって何のこっちゃ、開かなくて調べたら、孤独の王様とか、若くして死んだとか、
う
ん、
そうね、19歳、9歳で即位して、ね、
そう、すごく若くして死んだし、孤独な王様なんだけども、
孤独ってか、
でもそれは後世の人が言ってるだけで、その当時のことを考えると、じゃあなんでそういうツタンカーメンが王様になれたかっていうところですよね。その年にしてなれるところっていうのは、その人のその技量とか、そういうものを周りが認めていたところがあると思うんですよ。そういう意味で友人に囲まれてるとか、理解者が多いとか、でも歴史的とか政治的なものによって、やっぱしんどい目には合うと思うんですよ ね
利用されてたってところもあるっていうしね。
で、さらにツタンカーメンの墓って未だに謎に包まれてて、そう、実はすごい簡素な墓のように見えるけど、最近の研究ではものすごくとんでもないでかい部屋があるんじゃないかとか、その他の人のエジプトの、その古代エジプトの文明の他の墓とは全然違って、作りが全然違って、まだまだすごい部屋がある、すごく実は宝が残ってるんじゃないかとか、見つかったのもすごく遅いし、ツタンカーメンっていうのはだって盗掘者たちにも見つかってなかったぐらいですからね。だからすごくよくされている墓なんですよ、当時の人に。だからそれだけ愛された人なんだろうなっていうところがあって、僕はツタンカーメンみたいな人ですねっていうふうに思ったんです。
愛されたいから嬉しい話ですね。
そういうとこはあるんじゃないかなと思って、ツタンカーメンというふうに私は言いましたね。
奥さん大事にしてるしね。そう、ツタンカーメン奥さん一筋だったんですって。ねえ、ほらジェニファーと仲良しじゃん。
まあ仲は悪くはないよね。上手にやってるとは思
う
けど、自然に。今日も今から収録に行ってまいりますって言ってお酒持って降りてきたから。
いいね、理解があってね。
そうね、なんかでもこう、僕がやることに対してはそんなまあしょうがないかみたいなところあるんじゃないですかね。楽しそうにやってるしって、でお店やってる時にそのまざまざとそのリスナーさんがやってきて、ジェニファーさんですかとか言われる、なんで私のこと知ってるのとか、あなたあることないこと言ってるでしょみたいな感じやから、もうしょうがないなって思ってる、ライフワークというか。 そういうとこはある、ね、
その2つ、変換があると、
うん、
その何かが感じるとか、それ以外に他に何かあったりするの、ネズさん。
あ、だから要するに、まあ、お化けっていうのは一例であって、
うん、
現実のもの以外ものが以外のものが見るその感覚があるっていうことですよ。
それは
第六感。
自分のことはわからないの、う
ん、自分のことはわかんないですよ。
そこがもったいないね。だって例えばさ、ネズさんだって自分のこと分かったらいいじゃん。
うん、分かったらまあすごいうまいこと働くかもしれないけど、うん、でもそれ分かったら多分人生は面白くないと思う
ん
ですよ。
じゃあ人のことは分かるんだ。
うん、
うーん、
あーでも人は、うん、分かる。なんかどんな人か一瞬で分かる感覚はなんかある、ね、
そうなんだ。
まあ飲食業だったこともあるかもしれないけど、その見た入ってきた瞬間にあっていうのがある。
うん、そっか、
それはあるな。だ自分のこともあんまり悩んで決断、重大な決断も悩んで決断することはないかな。なんとなくそういう気がするで、スイスイスイスイ決める。
うんうんうん、
だよく深く考えてないからいけないんだとは思ってないです。なんか流れに任せるところが、じゃあそれでいいっていう感じで決めることは多いですね。
うんうん、
就職も全部そんな感じですもんね。うん、じゃあそれでいいよみたいな、こんな感じですよね。
うん、そうなんだ。
そう、自分で、そう、最初の就職も居酒屋でバイトしてた一個上の人が、俺はおじさんが人事課の課長で、俺は東京の本社に就職がもうただ同然で決まってんだって言ってたから、じゃあ俺にも紹介しろよってボソって言ってみたら、じゃあ一緒に行こうかってなって就職決まるとか、そんな感じで。となんかそう、居酒屋のバイトも母親のジムやってる会社が居酒屋を経営してたから、そこで働くっていう、ただそれ、あ、じゃあ働くみたいな、あんまり自分で選んで探してじゃなくて、なんとなくその目の前に転がり込んできたのに、じゃあそれに乗っかっていくみたいなことでずっと来てますね。
じゃあその周りの人に助けられてって、恵まれてっていうのは当たってるね。
そうそうそうそう、お店出すのもその雇われ店長やってて、ブラックで大変な思いしてて、ガリガリに痩せて病気になるくらい倒れた時ぐらいのタイミングで、お店出せばいいじゃん、俺に任せてみたいなことがあって、うちの母親が経理やってた会社のインテリア会社、内装屋さんの社長さんが、じゃあやります、でも何屋さんやったらいいですかねとか、じゃあ何屋さんやろうかみたいな話から、桃焼き屋でもやったら流行ってるらしいよとか言われて、じゃあそれやりましょうとか言って始めたりとか。
あ、
そうそうそう、お金は店の売り上げから返していけばいいから、とりあえず店全部作ってあげるからみたいな話、トントン拍子で始まったりとかっていうこととか、なんかそう、自分で狙わずにどんどん話が、じゃあそれやります、やれるかどうかわからないけどやりますとかいう感じで店始めたりとか、うそういうのがずっと続いてますね。だ
って、そうか、ネズさん当たってるね。
ねえ、
いや他の
睡眠怖いね。
ね、怖いね。他のほら、桃屋さんもみんな聞いてくださったけど、他の方も占ったじゃないですか。
うん、
で、みんなさんからいろいろいただいたの、大体当たってますっていうのが多くて、でネズさん全然他の人のこと知らないんですよ。まあ桃屋さんもですけど。
そうね、知らずに占ってるのもすごいよね。
うん、
で当たってるっていう、ね。
うん、
割とね。怖いですね。
ネズさんどのくらいの時間お勉強したの？うん、結構長いことしてるでしょ、だってお勉強。
これ、いや、うん、勉強っていうかもう時々見てるぐらいで。
でもね、ほらちゃんと勉強 したじゃん。
うん、あの市中水面に出会ったのは12、3年前ですよ、それこそ。うん。
やっぱそれくらい
時間、ね、もうちょっと前か。
うん。うん、え、きっかけは何だったの？
え、留学中しんどくて。
あ、そっか、その留学の話。
しんどくて。
しんどくて日本ちょっと帰ってきた時に大丈夫なのかなと思って、もうあのすがるところなかったから占い師のとこ行こうと思ってそんだけですよ。、うん、
そうだね、留学
もした勉強するといいよって言われて、
そっか、
勉強したら、あ、面白いね、このネズマドカっていうのは、あの、
はい、
私がみんなの不幸を抱えるって、もう本当、あの最後果てるからね、私
果てないで、
不幸を抱える、
みんなの不幸を幸せにすることが私の幸せなんだみたいな。
大丈夫だよ、ネズ
マドカ。カノメマドカはそういう人物ですからね、そういう風になれたらいいけど、
早く窓がマギが見てくださいね。
見てないですか、桃屋さん。
全然、僕アニメ去年のお盆から入門したばっかりで。
見てください。
あ、見よう。マドカマギ
か。すぐにでも。
そう。
はい。僕今フリーでもあるし。
ああ。
マドカマギカは、うん、こう放送した時もあれだったんですよ。2011年の冬アニメだったんですよね。1月から3月で。
マドカマギカ。
はい。で、かなりいろんなものが演出もうまいんだけど、それだけじゃなくて、すべてのその断りを語られる瞬間に震災が起こっちゃって、で放送が延期になったんですよ。あれは何なんだみたいな感じのもあったし、それがまた震災と投影される部分があって、すごく人に対して考えさせる部分があったっていう。いやでもすごくいいアニメですよ
ね。いいアニメだよね、
うん。ただ私はマドカじゃないです、さやかです。どっちかっていうと、
それは好きな方でしょ。
マドカマギカはそのマドカとさやかちゃんが合体した名前ってこと
なの？
違う違う一回見て、桃屋さん、ほんと、うん、そしたら窓割り会っていうのをやるので、
そう、
窓割り会に桃屋さんも
いらしてください、ぜひ見て。
そうです。どんぐらい、あのシーズン、何シーズンぐらいあるの？
12話
です。12話。
でも12話で終わり。
映画もあるのでね。
まあ、映画も含めたらちょっと長くなるけど、
はい、ね、あ、じゃあちょっと明日からちょっと、
はい、ぜひ
着手させていただきます。
多分桃屋さん見始めたら一気に12話見ると思いますよ。
あ、本当ですか、
うん、
本当に。
あの約束だけしてください、あの初め4話は一気に見てください4話までは一気に見てください。
忘れちゃいかんな、回答が、はい、4話までは、
はい、一気に見る。
わかりました。もう、はい、メモランド忘れる。
そうです。
1話2話で終わっちゃダメです。
そうです。
4話まで見てください。
そう。で、その後9話まで見て、10話は別の日ですね。
ないもうさ、
そこはお任せします。
そうだ、そっか、
任せ。12話からさらにあの劇場版も見てもいいと思う。
そうだね、劇場版見た方がいいと思うな。
でこれでアニメおもれっていう風になったら、あのこの後はあの姫がどんどんいいものを推薦してくるはずです。
いっぱいあるのもらってる今。
そうそうそうね、いっぱい言ったよね、ハマったね。
そうそう。ね、僕バイオレットエヴァガーデン3回見に行きました。
おお、そうなんですか。
僕一番好きなのはでもベストアニメは僕イエスタで歌ってたんです
よ、ね。ああ、イエスタで歌ってね。
群像劇のやつ。そうそうそう。あれが好きなんですよ。リアルな感じが好きなんですよ。あの花見た。
あの花見ました。
メンマ大変だった。
メンマちゃん。私おととい、それこそ朝の4時半まであの花を12個全部またバーって見ちゃって、ああと思って。そう、姫何、
姫と僕はあの守備範囲違いますね。
守備範囲違うっていうか、好きな子も違うからいいよね、合わなくて。
僕バイオレットまだ見てないから。
そうなの、見てない。
あ、うん、お涙頂戴に感じるとこには入っていかないみたいな感じですか。
いや、そんなことはないけどね、う
ん、自然に入っていけるんだったらいいけど、うん、みたいな。
うん、
ネズさんはね、あの花は見ない方がいいと思う。
そうですか、
うん、
はい、
あのネズさんが見ない方がいいって思うのを私言わないから。
なるほどね、
うん、あのハマると良くない感じってあるじゃん。わかる？
どういう
なんとなくわかる、
わ、うん、かるでしょ。あ、これネズさんやばい方に行くなみたいな。
逆にネガティブになる。
そう、ネガティブになるから良くないなって思うと進めない。だからバイオレットももしかしたらダメかもな。
ね、なんか繊細さが出ますね、なんかネズミさんの。
ネズミさんは繊細ですよ、とっても。
うん、私はあの悪敷きなんですよ。
だ今は多分パッと見て楽しくて、あまりこううわ重くならないものの方がいいと思うから。
あの最近見てるのは三者三様、
三者三様、ね、
アニメを見てるんだけど。
可愛いよね。
あの、あ、これ見なくていいですよ、全然見なくていい。
そんなもの可愛いじゃん。
三者三様っていうのとか、うん、あとはあの
キララ系、
ね、僕がもう本当に今どうでもいいもん見たいなっていう時は、あの上野さんは
不器用、上野さんね、
アニメを見てるんですけど、
ね、私あれはあの落ち込んだ時に必ず見る。
はい、
うん、
それがいいですよ。上野さんけど、すっごいくだらないです。
で短いからあっという間にね、うん、とかね。
なんかでもそういう見方する 人もいますよね、うん、そのなんか何も考えないで見れるから見るっていう選び方、
うんうん、そうそうそうそうなんですよ、うん、だからあの今の時期すごくいいんですよ、うん、この前の秋も良かったんですけどね、今はのんのん日和とゆるキャンがやってるじゃないですか、ね、
から
ね、すごいもう楽しく見てるし、で前期はですね、 あのごちうさんの新しいやつがやってましたからね、うん、ああいうの見てるとね、もうどうでもいい感じで見られる。
あのかぐや様終わったとこだよね、
かぐや様見た、うん、
あ、かぐやさんもいたんですね。
このまま告白するしないだけでこんなに引っ張っていけるのかよと思いながら不安になってたけど、結局面白く思わず笑っちゃうのがずっと続くから、う
ん
うん、あ、このまま走り切ったと思って。
かぐや様の中で誰が一番推しですか、桃屋さんにとって、
う
ん、
好きな子、
あの、え、藤原さんだっけ。
あ、藤原
ちゃん、あ、藤原初期ですか。
あの空気読まない感じと天然な感じと
藤原さん可愛いですよね、うん、
あの方がかぐやさんより好きですね、僕は。
あ、ね、僕一時期藤原初期だったんですけど、うん、今違う、うん、今早坂さんなんですよ
あ
でも早坂の方がねよっぽど好きだなって思うようになった。
いや早坂さんはね、なんか気が利いていいよ、
ミッションインポッシブルみたいな、
うん、本当、うん、であのさ制服着たままさにょって出てくるのいいよね、
うん、
ね、
あ、学校にもいるんだこの人と思って、
うん、そう私も思った、あ、同じ学校なんだ、あ、こんな若い子なんだ、うん、でもちゃんと行くとかぐや様って言ってね、
うん、うん、ね、命令に従うところもすごい、
そう、そう、偉い、
すごいですよ、で疲れてるところがね、うん、割と僕の仕事に似てるってところもあるってね、
うん、共感してるんだ
そうで当たり前や
だよな、ね、だよな、
無茶ぶりも対応して涼しい顔してやりとやってのけるみたいな、
そう、その涼しい顔が大事なんですよ、無茶ぶりしても俺がやってやったんだぞって言わないっていうところが、
うん、
ね、
白鳥の水面の下のあの足のような感じ、
そうそうそう、
バタバタバタしてるってことね
本当そういう仕事してますから、
やっぱ顔に出ちゃうとダメだからね
、うん、姫にもバレないようにね、姫にもこういろんなことやったりしてますからね、
え、私そんな困らせてる、
困らせてないですよ困らせてないです、あの僕が勝手にこうしてみたいな、
な、なになに、壊しそう、
え、言い訳ないじゃないですか、
いや、もうだから言ったじゃん、私がもし何かしたらもうネズさんは、
あ、悪いこと何もない、
そう、信頼してるから
悪いこと何もないけども、
ポンポン
あのごくごく当然のことのようにこれを準備しておくみたいな、うん、で、うん、姫が何も言わなかったらよしみたいな、そういうところありますよ、
お世話になってるんですよ本当に、ありがとう、
マネージャーですからバレちゃいけないんです、
そうだね、バレちゃいけないんだよね、うん、
なんか神経すり減らしてますね、なんか
いやいやいや、
だからお酒が増えるんだよね、
あ、それは収録になりますね、
すり減らすのが仕事ですからすり減らしたら、あ、今日すり減らしたな、酒がうまいなって
でもね、もうねずさんほら仕事できる人だからさ、いろんなことに気が回っちゃうんだよね、
私仕事できますか、
できますよ、
いやもう、もうでもできる顔にしか見えないですよ、
ね、いやいや、とんでもない、何を言ってるんですか、
できる顔、
なんかもう、なんかもう安住さんに見えてきますよ、だんだんね、
それよく言われる、
言われるでしょ
最近よく言われる、
めっちゃもう安住さんにしか見えないです、
安住アナウンサーねえ、もうほんと最近
あの好感度ナンバーワンアナウンサーですよ
ねえ、うん、10年ぐらい前はねずっと博多華丸に似てるって言われて、
うん、ああでもそう系統的にそうかもしれない、ね、
うん、
僕福岡なんでもともと福岡の大スターですもんね、
そうですよね、うん、福岡の大スターといえば華丸大吉とあのゴリパラの3人っていうね
あーゴリパラの3人ね
ゴリパラ面白いっすよ ね本当に、
あ、
もう毎週あの再放送かもしんないけども録画してますから僕、
結局ポンコツだったってっていう扱いの芸人たちがあんだけこう跳ねたからすごいですよね、うん、
本当に面白いし、で彼らあの番組のいいなって思うところはもう真剣になって泣いちゃうところあるじゃないですか、
あの飲んで必ずやる人は
あの焼酎のグラス持って、あれを見てるともうこっちも酒飲んで分かるよ分かるよって、
ね、
なるところがね、うんうんうん、
結局あれで面白くなって出し方が分かっちゃって、今だから福岡のローカルチャンネルで出ずっぱりなんですよ、
うん、あの
ワイドショー的な、夕方のワイドショーとか昼のワイドショーとかバンバン出てるし、あの冠番組持ってるんですよ、すごい売れてますよ、
いやもう斉藤さん面白いもん本当に、うん、
斉藤さん面白い、うん、
本当に面白 い,
面白いラジオも面白いんですよ、あの人
へえ、こっちでもやったらいいのになって ね,
ね、やったらいいのにな、うん、
そういうスタンスでできるね環境があったらいいのになってすごい思いますけどね、
うんうんうんうん、
面白い
ですよ。でも東京来たらあれなんでしょうね、
またね違 う, なんね、
うん、できないところもあるんだろうなって、うんうん、
あの状態がフルで出せないのかもしれないね。そうそうそう、
だポロッとサマーゴデンとか出ると、うん、ゴリケンさんもしゃべれんまま帰っていくとか、うん、あるんですよ。
そうですよね、うん、やっぱ萎縮しちゃうんだろうなって。
でも東京は難しいって言いますからね。
ね、言うよね。
まあ万人受けしないとね、うんうんうんうん、
そう笑いの
世界が。万人受けって難しいよ。演奏だってそうじゃねえですもん ね,
ね,
ね。あんまり狙いすぎるとそれはそれでいやらしいしさ、
うん
うん、
ニーズとオーダーに応えるような仕事って大変ですよね。自分がやりたいことだけやれればそれはいいですけどね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。最近チューリップをもらうことが多いんですけれど、可愛いですよねチューリップ。でもどうしてもスーパーマリオのファイヤーフラワーに見えて仕方ないのは私だけですかね。番組のご感想、ぜひハッシュタグナルト姫ごとでつぶやいてください。ナルト姫ごと @gmail.com でもお返事をお待ちしています。ナルト姫ごとは NARUTOHIMEGOTO です。それでは次のゲスト、桃屋さん後編も楽しみに待っていてくださいね。それじゃあ、バイバイ。